皆様こんにちは、マキーです。今日も音声をお届けしようと思います。今日のテーマはですね、ロジカルスピリチュアル、脳科学とスピリチュアルというお話をお届けできたらなと思います。はい、というわけでですね、ゴールデンウィークも過ぎまして、ようやくそのお仕事に専念できる日になったなと思って、まあ今日は朝からちょっと仕事をしていたんですけども、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。ね、お子ちゃんがいる方とかはね、結構まあ子供とのあれこれっていう風に楽しんでいる方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。はい、で、そんな中でですね、オンサラの方でその脳科学とスピリチュアルについてちょっと解説をさせていただく、まあ、講義を皆さんにお届けしてました。でもうその内容がですね、正直なところ個人的にはめちゃくちゃ良くてですね、自分も改めてその脳科学を勉強して、すごくなんかいろんなことが腑に落ちて納得したんですね。なんかどうしてみんながこう現実が変わらないのかとか、なんで過去ばっかり、その思考ばっかりに意識が向かってしまうのかとか、なかなかその現実が動かないっていう状態になってしまうのかとかが本当にまあめちゃくちゃよく分かりまして、なんかね、本当になんていうのかな、みんなその思考領域からなかなか抜け出すってことが難しいんだなってことをまあ再認識したわけなんです。で、今日のラジオではですね、その講義でお話ししたことのまあちょっとした一部をシェアできたらなと思います。はい、というわけで、まあ実際の講義はね、あのオンサロメンバーのみのまあ限定公開ということで、そこはね、ぜひまた興味ある方は、また第2回目、第2期目のオンサロをやりますので、その時にね、ご参加いただけたらと思うんですけど、まあ、私たちの現実がなかなか変わらないっていうのは、みんなやっぱりね、その古い神経ネットワークの自動プログラムをずっとやり続けてるっていうところが、やっぱ一つの理由かなと思うんです。ずっとその思考ですね、思考というのは大脳皮質ですね、その、まあ、脳でいうと比較的新しくできたところが司っているわけなんですけども、やっぱりそれがいろんなこの現代の、例えばドーパミンで、このドーパミン中毒みたいな状態だったりだとか、あとこうストレスによってコルチゾールっていう、こうストレスホルモンが生まれるとか、そういったことによって、なかなかその新しい神経ネットワークというところができずに、馴染みのしんどい現実とか不安感とか、そういったものを本当にプログラムとして求め続けるっていうことが起こっちゃってるんだなっていうのを、なんかまあ勉強しつつね、思ったんですよ。で、結局じゃあそれを変えていくにはいろんなプロセスがあるんですけど、まあ例えば瞑想であったりだとか、ビジュアライズであったりだとか、いろんな方法があるんですね、そこから抜け出していくには。で、特にこの大事になることっていうのが、未来への想起、ビジュアライズ、イメージング、場とか、その縁起っていうことを考えていく、その前頭前野の働きというのがめちゃくちゃ大事になるということなんですよ。で、ただ現代の人がこの前頭前野の働きがやっぱり弱くなってしまっている。それはこのずっとやっぱりドーパミンとかがずっとこうネットでその刺激物に触れ続けること、思考が止まらないっていう、そのそういったことによって前頭前野の働きが弱くなってしまっていて、新しいこの現実をスタートするためのイメージとか、まあ、意図であったり、未来にこの自分の思いを馳せていくというところが抑制されてしまっているというところが、まあ一つ問題なんだろうなってことをすごい思ったわけなんですよ。で、面白いのが、その前頭前野がちゃんと機能しないと、小脳っていうところまでやっぱりそのつながっていかないんですね。つまりは現実っていうのはやっぱり行動とか習慣によって変わるわけじゃない。新しい日常になっている時っていうのは、新しい現実とか、新しい行動とか習慣があって、その違う世界線に移行するわけなんだけど、結局そこまでみんな落とし込めていないっていうところがすごくこう問題なんだなっていうことが分かったわけなんです。今はこういろんな人が、例えばこの音声もそうだし、 YouTube もそうだし、みんな学ぶんですよね。で、昨日もちょっとオンサロがあって質疑応答とかもあったんですけど、なんか YouTube でこういう情報を見たんですけど、マキさんどう思います？みたいな質問をね、いただくこともあったんですよ。 要はもうみんな知っているというところだけで止まっちゃってるんですよね。で、知っているという状態を自分がこう肉体を持って実際やってみるとか体現していく、そのプロセスの中でその感覚ニューロンから運動ニューロンに切り替わって習慣が変わって、でそうある、その体現者になるわけなんだけど、やっぱりみんなその知識まででストップして、要は分かったつもりになるとか、なんか誰かが言ってるこれが正解であるところまででストップしちゃっていて、それがそこからじゃあ自分がどういう人生を組み立てていこうっていう、どう自分はありたいかとか、どう自分は考えているのかっていうところに、その前頭前野を使って考えていくということが難しくなっている、それをもう体現が難しくなっている、行動が難しくなっているという人が本当に多いんやなと思ったんですよね。いやこれは結構えぐいなと思うんですよね。で、なんかその要因ってやっぱりいろいろあると思うんですね。まずは、なんていうのかな、知っているという状態だけで満足する人が多いっていう人もいらっしゃると思うし、あとはそのずっとその思考にとらわれていて、そのさっきもお伝えしたそのずっとこの古い神経ネットワーク自動プログラムの中に居続けて、もうそこから抜け出すっていうことができないっていう状態になっている人、あとはですね、その引き寄せというものの勘違いをしちゃってるっていうパターンがあるかなと思うんです。そのつまりこのみんな引き寄せとか現実創造っていうものがさ、自分は全く動かない、要はこのままで勝手に何かが起こるって思っている人たちがめちゃくちゃ多いなって思う、けどそれは引き寄せじゃないんですよね。現実創造じゃないんです。でだけどみんな、例えばそのなんていうのかな、キャッチーなその引き寄せとはみたいな、何々が引き寄せられたみたいな人って、やっぱりそのそういう方々もビジネスだから、何もしなくても勝手になんか思っただけでなんか全てやってきましたみたいに書くわけじゃん。だからそれを信じた人は、あ、私は別に何も行動しなくていいと、このまんまの状態で何かがやってくるんだっていうふうに思う人が大半だと思うんですよ。でそれ自体は確かにあるはある、ぶっちゃけあるけど、それができる人っていうのはもうとんでもないエネルギーの回転数とか、とんでもない意識次元の高さがある人は思った瞬間に起こるっていうところになるけど、ほとんどの人はそこまでのエネルギーの回転数であったりだとか、意識レベルの高さというのはまあ持ち合わせてはいないわけですよ。それこそ引き寄せが欲しいって思ってる人たちは、まあなかなかそこには至らない人が大半なんですよね。でやっぱりそういう人たちは何かを思って、そしてその前提で生きるっていう時に、まあ行動が必ず生まれる、その行動というこのプロセスを通る必要があるんですよ。だからこのなんていうのかな、要はもう繰り返しをやめてこうぜとそして前途前夜働かせて体現者になっていこうぜと、ここまで来てようやく引き寄せとかクリエーションとかパラレルシフトっていうのが起こっていくよっていうことを、まあ改めてね、そのシェアできたらなと勉強しながら思ったんですよね。でね、やっぱりそうだな、私自身もすごく引き寄せって思ってはないけれども、いろんなことが引き寄せられている人間だと思うし、シンクロニシティっていうのもすごく多い人ではあると思う。経済的にも本当に豊かだと思うし、あんまり何にもこう困ってない、本当人生はハッピーな方だと思います。でやっぱそれは自分の意識とかが、その昔はそうじゃなかったところから、その前頭前野の方を働かせて、要はイメージングとかをちゃんとしてビジュアライズして、そしてその馴染みのその神経ネットワーク、それを切り替えて自分の行動とかも全部変えていっての今がやっぱあるわけで、やっぱそこに行くっていうところが本当は大事なんだけど、やっぱそこはね、ちょっと脳の仕組みをみんな使っていきながら、自分は大脳皮質だけでこの終わっちゃってんなと、要は思考のみだけで全然その前頭前野、そして小脳っていうところに至ってなくて、体が動いてなくて、だからずっと同じ神経パターンを繰り返していって現実が変わらないんだっていう、その理解をしていただけたらなってすごい思います。そうなったらやっぱりちゃんと、じゃあまず思考を止めていくっていうところからっていう風になっていくし、そうなった時にどうやって思考を止めるんですかとか、 皆さん質問されるんですけど、もうずっと言ってるけどさ、瞑想ですよと、瞑想しなさいよっていうことなんですよね。で、まあそれでオンサロでずっとみんなで一緒に瞑想習慣を作ってるんだけど、私、今はやらなくなったんですけど、本当に自分が仕事にコミットしてた時っていうのは、もう1日1時間とか瞑想するの当たり前だったんですよ。で、朝起きてもういろんなところにまずイメージングをしていく、でビジュアライズする、もう演技設計をする、ちょうどそう、なんていうのかな、それをやってた時は本当に世のため人のためっていう演技設計をめちゃくちゃやってたんですよね。だから私がなんでこう無名だけど本出して、そしてそれがこう、なんていうの、ベストセラーになったかっていうと、本当に毎日とんでもない時間ビジュアライズしてイメージングして、その祈っていて、で一日に何時間もずっと瞑想してたっていう、やっぱりそれがあったからだなって振り返って思うんですよ。で、さすがに今はね、そこまではやってないんですよね。なんでやってないかというと、さすがに私が今この状態でそこまでやってしまうと、家庭をちょっとおろそかにするなっていうのが個人的には懸念点としてあるっていうことと、あともうその瞑想習慣とかがだいぶ身についたから、そんなに1時間とかかけなくても、その思考をのノイズをキャンセルして深いところに入るっていうことが、定着してるっていうのもあると思う。けどやっぱりその私もその結構自分自身 ADHD 系があるタイプなんですね。結構ずっと思考が止まらないっていうタイプ、エンパシーが強い、その共感能力っていうのも強いからこそ、余計それがあったんですよね。エンパシー強い人はだいぶその思考がずっと止まらないっていう風になりがちなんですけど、もうそれを断ち切るために本当にずっと瞑想するってことをやっぱりやってました。で、本当にこう頭がゼロになるまでやってたんですよ。何にも頭の中に流れない、思考も湧かないっていう状態になるまで。で、それが一回身につくと、なんかそこからこうポツポツと思考が湧いてる時って、やっぱり自分が今また思考が湧いてきちゃってんな、自分のコンディションちょっと乱れてんなっていうことが自覚できるようになってくるんですけど、やっぱりね、そこまでをやりたいかどうかなんですよね。で、なんていうのかな、私はさ、やっぱり自分の人生を変えたいっていう本気度があったんですよ。すごいやっぱり苦しかったんですね、昔。いろいろとおしゃべりをねしてますけども、本当に多分ね、皆さんが思ってる以上に結構大変だったんですね、いろんなことが。けどさ、やっぱりそれがすごく嫌だったから、もう本気で自分の人生を変えるぞっていう意志がめっちゃ強かったんですよね。だからもうそのために1日1時間瞑想するとかさ、ずっと祈り続けるとかさ、全然できるんですよ。だって自分を幸せにしてあげたいじゃん。だけど、なんていうのかな、やっぱりね、そこまでの本気度がいるんだよね。その脳内、そのずっと神経回路がそれで来ちゃってる、もうそれでずっと、なんていうのかな、自動操縦になっちゃっているという神経回路を、もうずっとやっぱり何十年も反芻してるわけじゃん。この何も知らない人っていうのは、ずっとそれを何十年と反芻してるっていう状態をシフトしていくには、そこまでのコミットがやっぱり必要なんですよね。だけど、なんかね、意外とみんなね、多分ね、そんなにね、みんなね、不幸じゃないんだと思う。いや、本当にこれはいつも思うんですけど、みんな多分幸せなんですよ。で、幸せでそこまでコミットしなくてもいい現実だから、要は浅瀬をチャプチャプとぬるま湯の不幸を体験するみたいな人が多いんじゃないかなと思うんだよね。なんかずっとなんかしんどいみたいな、このなんていうの、わずかにしんどいみたいな感じでやっちゃってる。だから本気で一回コミットしたらと私は思ったりします。で、そこまでコミットして、ちゃんとその思考の、大脳皮質、それを一旦停止させて、そして脳波っていうものをちゃんと変えていって、前頭前野を使っていき、それが体に落とすまで、小脳のその無意識にちゃんと落ちて、行動というものが自発的に生まれるまでやってみたらどうでしょうかというふうに思うというお話でございました。 ればピンときた方は採用していただけたらなと思います。というわけで今日はね、脳科学とスピリチュアルのお話をさせていただきました。ではでは、また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバイ。